中勘助、銀のさじ。前編1。私の書斎のいろいろなガラクタものなど入れた本箱の引き出しに、昔から一つの小箱がしまってある。それはコルク質の木で、板の合わせ目ごとにボタンの花の模様のついた絵紙を貼ってあるが、元は舶来の小型箱でも入ってたものらしい。何も取り立てて美しいのではないけれど、木の色合いがくすんで手触りの柔らかいこと。蓋をするときパンッとふっくらした音のすることなどのために、今でもお気に入りのものの一つになっている。中には小安貝や椿の実や、小さい時のもて遊びであったこまこましたものがいっぱい詰めてあるが、そのうちに一つ、珍しい形の銀の小さじのあることを、かつて忘れたことはない。それは差し渡し五分ぐらいの皿型の頭に、わずかに反りを打った短い絵がついてるので、分厚にできてるために絵の端を指で持ってみると、ちょいと重いという感じがする。私は折々小箱の中からそれを取り出し、丁寧に曇りを拭って開かず眺めてることがある。私がふとこの小さなサジを見つけたのは、今から見ればよほど古い日のことであった。家に元から一つの茶ダンスがある。私は妻だってやっと手の届く自分からその戸棚を開けたり引き出しを抜き出したりして、それぞれの手応えやきしる音の違うのを面白がっていた。そこに別行の引き手のついた小引き出しが二つ並んでるうち、片っぽは具合が悪くて子供の力ではなかなか開けられなかったが、それがますます好奇心を動かして、ある日のこと、さんざ骨を折ってとうとう無理やりに引き出してしまった。そこで胸を躍らせながら畳の上へぶちまけてみたら、風鎮だの印籠の根付けだのと一緒にその銀のさじを見つけたので、わけもなく欲しくなり、すぐさま母のところへ持って行って、これをくださいと言った。メガネをかけて茶の間に仕事をしてた母はちょいと思いがけない様子をしたが、大事に取って大きなさいと、いつになく直に許しが出たので、嬉しくもあり、いささか張り合い抜けの気味でもあった。その引き出しは、うちが神田からこの山の手へ越してくるときに壊れて開かなくなったままになり、由緒のある銀のさじも、いつか母にさえ忘れられてたのである。母は針を運びながら、その由来を語ってくれた。2。私の生まれる時には、母はことのほかの難産で、その頃、名うての取り上げばあさんにも見放されて、東慶さんという漢方の先生に来てもらったが、私は東慶さんの先約ぐらいでは、いっかな生まれる景色がなかったのみか、気の短い父が癇癪を起こして噛みつくように言うもので、東慶さんはほとほと当惑して、漢方の本をあっちこっち読んで聞かせては、調剤の間違いのないことを弁じながら、ひたすら潮時を待っていた。そのように、さんざ母を悩ました挙句、やっとのことで生まれたが、その時困り果てた東慶さんが、指に唾をつけて一枚一枚本を食っては薬箱から薬をしゃくい出す様子は、私を育ててくれたひょうきんなおばさんの真に迫った身振りに残って、いつまでも明かれることのない笑い草となった。私は元来ひ弱かった上に、生まれると間もなく大変な出来物で、母の形容によれば、松笠のように 頭から顔から一面吹き出物がしたので、引き続き東慶さんの世話にならなければならなかった。